8ページ、宮田雄一議員。蛍光灯や水銀灯の生産が終了するが、その対応は？計画を策定し対応していきます。問い、国際条約である水俣条約が締結され、水銀製品の製造や輸出入が制限される。影響があるものに照明設備の水銀ランプがあるが、当庁の設置台数や対応は？答え、財産管理課長。主に、道路照明や公園灯、障害学習センターに設置されています。全体で518基程度です。水銀灯設備については、各施設で部分的な交換を計画的に実施しています。問い、倉松公園や西近隣公園などはナイター設備があるが、これらの交換計画や費用は？答え、都市施設整備課長。現段階では具体的な計画はなく、今後検討します。概算金額も把握できていません。問い、一部大手メーカーでは蛍光ランプもすでに生産が終了した。蛍光灯照明器具は多くの施設に設置されており、膨大な設置数があると思われる。その対応は？答え、財産管理課長。庁舎では1370基程度の蛍光灯器具があり、町施設全体になりますと膨大な数になるものと考えます。また、現時点では具体的な交換計画は立っていません。問い、学校にも蛍光灯器具が多数あると思われるが、数量の把握と対応は？答え、教育次長。蛍光灯の台数及び交換計画の策定はまだ行っていません。見慣れた蛍光ランプですが、生産が終了します。蛍光灯の写真があります。9ページ、石川敏子議員。放課後児童クラブの最低基準を守り、直営で、様々な角度から検討を重ねているところです。問い、常勤の専任支援員を常時複数配置すべきではないか。答え、教育次長。一般職、非常勤職員の複数配置については、財源と職員確保に課題があるので、引き続き検討していきます。問い、支援の隊員を40人以下、1人当たりの面積要件は 1.65 平方メートル以上としているが、守るべきではないか。答え、教育次長。大規模クラブがいくつかあるが、施設の形状などを工夫して、できるだけ少人数で保育している状況です。専用面積は、登録している児童数ではなく、定員を基準に整理しています。しかし、南放課後児童クラブだけが基準を満たしていないので、様々な角度から検討を重ねているところです。問い、放課後児童クラブの指定管理者制度導入はやめて直営とすべきでは？答え、教育次長。放課後児童クラブの需要は今後ますます高まることが想定されています。一方で支援員の慢性的な不足や高齢化など直営での運営が大変困難となっています。民間事業者のノウハウを活用できる指定管理者制度の導入にご理解いただきたいです。狭すぎる南放課後児童クラブの写真があります。